皆さんおはようございます。ただいまより2021年7月11日第3礼拝を始めます。前奏がありますので前奏の聞きながら礼拝のために心を整えましょう。それではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌6番です。ご無理でない方はお立ちください。私たちに命を与え常に最善の道を備えてくださる神様、今朝私たちは主イエスの復活を覚える週の初めの朝をこのように共に迎えています。さまざまな状況下にはありますけれども、共に集まりあるいはオンラインでつながって礼拝できることを心から感謝します。神様、私たちの周囲には災害や危険や不安が、また暴力や理不尽なことが取り囲んでいるこのような世界になっています。神様、どうぞこの礼拝を通して今一度私たちに信ずるに値するものは何なのか、私たちの生き方はこのままでいいのか、 私たちを通じて神は何を望まれているのか、あなたの御心を教えてください。周りの困難が取り去られることばかりを願いやすい私たちです。しかし何よりも私たち自身が自らが新しい命によってキリストの形に変えられていくことを切に願うものとなることができますよう助けてください。聖書が語り続けてきた主イエスの救いと復活が私たちの唯一の慰めであり力であり希望であることを、この朝一緒に礼拝する一人一人が生きる土台に据えることができるようお導きください。あなたの言葉から生きるための指針をいただきたく思い、ここに集まっています。この礼拝のすべてを導いてください。私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは主イエス様ご自身が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。まず聖書の御言葉をお読みいたします。第二コリントの5章17節です。第二コリント5章17節です。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私は4月から3ヶ月間のサバティカル休暇をいただいておりました。7月から復帰しまして、早速7月1日からキラキラサービスのお昼のメッセージに行かせていただいています。3ヶ月ぶりのそのお昼のメッセージと、そしてお昼キラキラサービスのお昼ご飯でした。人気メニューのカレーの煮付けでした。久しぶりにいただきましたら、私の体にも煮汁が染み渡るようなですね、やっぱりキラキラサービスのお昼は美味しいな、そんなふうに思いました。私は1階ホールの執務室からキラキラサービスのある福祉館まで走っていくことが多いのですが、久しぶりに走ってみましたら、なんだか体が軽くなっているような気がいたしました。休暇をいただいて、心も体もリフレッシュすることができたのかな、そんなことを実感することができました。本当に感謝です。3ヶ月間これまでのことを振り返りながら、神様が与えてくださった恵みを思い起こしつつ、充実した時間を過ごすことができました。サバティカル休暇をいただくにあたって、どうしようか、何をしようかというふうに考えました。まずはゆっくりと聖書を読んで祈る時間を持ちたいなとか、また福祉事の働きをしているので、福祉の勉強も少しでもできたらいいなと、そんなことも考えました。そしてそれらに加えて、散らかっている家の中をこの機会に少し片付けたいなという思いにもなりました。そして家族の時間も大事にできればいいなという、そんなことを考えました。ついつい怠けてしまうので、計画通り3ヶ月間できたというふうには言うことができないかもしれませんが、心と 体をリフレッシュしながら少し勉強もしつつ、家の中もリフレッシュして、また家族との時間も大切にすることができた、そんな3ヶ月間だったかなというふうに思います。体の細胞も3ヶ月でほとんど入れ替わる、そんなことも言われますけれども、なんとなく新しくなったような、そんな気もいたします。この新しくなるということが聖書にも書かれてあります。初めに読みました第二コリントの5章17節の言葉です。第二コリント5章の17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。古いものから新しくされる、新しくなるということは気持ちの良いものですし、嬉しい感じもいたします。私の家でもこの機会にいくつかのものを新しくしました。まずは春の植え替えシーズンということで、観葉植物の鉢をですね、一回り大きいものに新しく植え替えました。古い鉢から取り出して、古い土を捨てて、そして腐った根っこがあればそれも捨てて、それから新しい鉢に移して新しい土を入れて、最後にたっぷりの水を注いでですね、観葉植物も新しくなって、新しい鉢植えになって喜んでいるんじゃないかなと、そんなふうに思うようなですね、気がしました。そしてもう一つが洗濯機です。我が家の洗濯機は妻が独身時代の時から使っていたもので、それもですね、独身時代に知り合いから譲り受けたものであったので、年季が入った洗濯機を使っていました。それでも大事に使っていましたけれども、洗濯機の汚れが目立つようになりまして、そろそろ変えようかというふうに思いまして、また今年は結婚5周年でもあるのでですね、結婚の記念にですね、洗濯機を思い切って新しくしました。最近の洗濯機はですね、水しぶきの音も美しくて、シャシャシャシャとですね、なんか私は洗濯担当してるんですけども、洗濯をしながらですね、自分の心も洗われてるかのようなですね、なんかそんな気持ちの良い気分になりました。やっぱり新しいものはいいなというふうに思います。このように何かが新しくなるというのは気持ちの良いもので、そしてまた喜びを感じるものです。皆さんも何か古くなったものを新しくして、気持ちが良くなったという経験があるでしょうか。大きいものでは家をリフォームしたり、バリアフリーにしたり、教会でも牧師館の建て替えが進んでいますし、ちょうど礼拝堂の壁の塗り替えもですね、きれいに終わったところです。私のように家電を最近買い替えたという方もいらっしゃるかもしれません。身の回りで使っているものとか、スマホを新しいスマホにしたとか、ちなみに私はまだガラケーを使っていてですね、キラキラサービスの利用者の方々がですね、スマホに変えている方が多くなってきましたので、私もですね、ご利用者の方に相談して新しいスマホにして、スマホの使い方を教えてもらおうかな、そんなふうに思っています。私たちは何か新しくなる、新しくするということを考えると、何か物を新しくするとか、身の回りの環境を新しくする、きれいにする、そんなことを考えてしまいますが、しかし聖書ではその人は新しく作られたものですと言われています。物とかことではなくて、人が新しく作られる。ただそれも細胞レベルで新しくなるというのではなくて、人が新しく作られる、その聖書の言葉に私たちは驚きます。イエス様も人が新しく生まれるということについて語っています。イエス様とニコデモという人のやり取りです。ヨハネの福音書の3章にこのことが書かれてあります。 ヨハネの福音書3章の1節から7節、ヨハネの福音書3章の1節から7節です。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていた。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。イエス様から人は新しく生まれなければならないという言葉を聞いて驚いたニコデモが、人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることができるんでしょうかと思わず答えてしまいます。どうやってもう一度生まれることができるのだろうか、そんなことがありえるのだろうか、老いてもなお新しく生まれる、どういうことなのでしょうか。驚くニコデモにイエス様が言いました。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。人は母親から生まれるだけでなく御霊によって新しく生まれるということを経験するのだ、イエス様は教えました。そしてイエス様が言います。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。イエス様が新しく生まれるということを不思議に思ってはならないと言います。驚くことかもしれませんが、それは御霊の働きによって確かに実際に起こることだというのです。不思議なようなことでもありますが、私自身の人生においても実際に起こったことです。15年前、私は横須賀の教会に不思議に導かれて行きました。そしてそれから私の人生が変わりました。不思議な出会いがあり、不思議な導きがありました。確かに私の人生にも御霊の導きがあったのです。御霊の働きとともに私は教会に誘い続けてくださった、教会の方々もおられますし、また私のために祈り続けてくださった方々もおられました。そのような全ての環境が神様によって備えられていたように思います。そしてただ教会の交わりに導かれて終わりではなくて、聖書の言葉を通して、そして教会のクリスチャンとの交わりを通して、自分自身の不信仰、罪深さを教えられました。はじめはなかなか自分の罪を認めることができずに、古い自分のままでいい、このままでいい、生まれ変わることを拒み続けました。けれども不思議と教会の祈りと御霊の導きの中で私の心が変えられて、私はついに自分のこれまでの罪を認め、十字架の許しを受け入れて、イエス様の愛に満たされました。そして新しく生まれ変わったのです。神の愛を知り、神の愛によって生かされる新しい人生と導かれることになりました。 第一ヨハネの4章9節と10節の言葉です。第一ヨハネ4章9節と10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。イエス様によって与えられる新しい命があります。母親の胎から体から生まれるその命には家族の愛が伴いますが、イエス様によって、イエス様の十字架によって、愛によって与えられるその新しい命には神様の大きな愛が伴うのです。ここに愛があるのですと言われている通りです。それまで人間的な愛しか知らなかった私は、神様の大きな愛を知ることになりました。私はサバティカル期間中、部屋を片付けて身の回りをリフレッシュしました。そんなことをしながら、自分自身が新しくされた存在であるということ、御霊によって新しくされたものであるということ、そして今この時キリストのうちにあって新しく作られたものとして生かされているというその事実を、これまでの歩みを振り返りながら改めて確認する機会ともなったのです。第二コリント5章の17節です。第二コリント5章の17節です。から誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この言葉はパウロの言葉です。パウロ自身も御霊の導きの中でイエス・キリストを受け入れて全く新しく生まれ変わった人です。生まれ変わる前のパウロはイエス様を信じるクリスチャンたちを捕らえて迫害していました。しかしその迫害の最中にイエス様と出会って、イエス様を受け入れて新しく生まれ変わったのです。パウロ自身、感動とともに、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと語っています。クリスチャンを迫害し、イエス・キリストに敵対していた罪深いパウロがイエス様に許され、愛されている。パウロは驚くようなイエス様の許しと愛のうちに新しい命を与えられ生かされていました。ローマ書5章8節です。ローマ書5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。これはパウロの言葉ですけども、私の信仰告白でもあります。私自身、イエス様のことを知らずに自分勝手に歩んできたことを振り返りながら、そんな罪深い私が御霊に導かれて、イエス様の憐れみと大きな愛のゆえに許されて新しい命に生かされているということ、ただただ感謝しつつ、その大きな愛と恵みを受け取ることしかできません。大きな愛を知ったパウロは、第一コリントの13章に、愛の章と言われますけれども、この愛の章を書き残しています。最後の一節にはこう書かれてあります。第一コリント13章の13節。第一コリント13章13節。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。続けて14章の1節にはこうあります。第一コリントの14章の1節。愛を追い求めなさい。神の愛を知り、そして新しく 生まれ変わったパウロの言葉です。愛を追い求めなさい。この追い求めるという言葉には、捉えるという意味もあります。クリスチャンを一生懸命迫害するために捉えていたパウロの言葉です。人を愛することを知らずに人を捉えることに熱心であったパウロが新しく生まれ変わって愛することを教えられて、愛を追い求めること、愛を捉えることに熱心な人生へと変えられたということです。私自身も新しく生まれる前はこの世界を作られた神様のことを知らず、イエス様の十字架を知らず、自分勝手に好き勝手に自分のことばかりを考えて自分の利益ばかりを追い求めていました。しかし新しく生まれた私は神の愛を知り、そしてこの愛を追い求めるようにと導かれているのです。愛を追い求めなさい。私たちが新しい人として生きているかどうか、この見分ける基準でもあります。私たちがキリストの愛によって生かされているかどうか。愛によって生きるというのは、自分勝手に生きる、そんな古い命を捨てて神を愛し人を愛する、そんな新しい命に生きるということです。先週7月7日は七夕の日でした。キラキラサービスでは七夕そうめんをいただきました。このそうめんもまた美味しかったです。この七夕そうめんというのは織姫の、 この織物の糸であるとか、また織姫と彦星を結ぶ糸ですね。そのようなものを表しているようです。皆さんとそうめんをいただきながら少しロマンチックな雰囲気にもなりましたけれども、七夕そうめんではありませんが、神の愛が私たちを結び合わせている、聖書に書かれてあります。神の愛が神と人を結ぶ愛であって、人と人を結ぶ愛です。コロサイ書3章の12章12節から14節にはこうあります。コロサイ書3章12節から14節ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。新しく作られた人、愛という結びの帯を身につけます。そして私たち教会の神の家族の交わりは愛によって結ばれた交わりです。この愛は特別なものであって不思議なものです。私が初めて教会に行った時に感じた不思議な教会の温かさ、経験したことのないような温かさというのは、この愛が教会にあふれていたのだと思います。私を喜んで歓迎してくれた青年たちがいました。私の父親や母親のような存在になってくださった方々がおられました。そして今恵み教会の皆さんが愛によって結ばれた私の家族です。15年前にたった一人で教会に導かれましたが、横須賀の教会で神の家族が与えられて、6年前には恵み教会の神の家族に加えられて、そして妻も与えられ、また娘も与えられました。神の大きな愛の豊かさを経験しています。サバティカルの期間中に久しぶりに横須賀の実家に帰ることができました。昨年は帰りませんでしたので、2年ぶりに横須賀に帰省しました。 恵み教会で与えられた妻と娘を連れて帰りました。私が初めクリスチャンになるというその時には心配をしていた家族も、今こうして私が神の家族の豊かな交わりに加えられて、そして妻が与えられて娘が与えられてですね、その姿を見て、この神の恵みを見てですね、今では喜んでいるんではないかなというふうに思います。これからもですね、神様の恵みをこの横須賀の家族にも明かしすることができればなということを思っています。2年ぶりのその横須賀の実家での楽しい時間を過ごしながら、またなかなか会うことのできないキラキラ界の神の家族のことも、一人一人のことも気になりました。ですから土浦に帰ってきてから手紙を書いたりもしました。横須賀の実家の家族もそうですが、なかなか会えなくとも気になる神の家族がいます。私の周りには愛すべき人がたくさん与えられています。そして私は多くの人に愛されてもいます。15年前たった一人だったこの私が、こんなにも豊かな神の家族に恵まれて、そしてクリスチャンになって本当に良かったなというふうに思っています。新しく生まれた私には愛すべき神の家族が与えられました。人間関係が変わりました。古い私は自分中心で、友人がいたとしても結局は自分のことばかり考えていました。しかしイエス様が新しい愛の関係を教えてくださったのです。私たちは自分のためにではなくて、人のために、相手のために、そしてしもべのように使えるようにして、互いに助け合って、尊重し合って、許し合って、愛し合って、そのような愛を教えられました。ヨハネの福音書13章14節と15節です。ヨハネの福音書13章14節と15節。主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。続けて34節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。新しい人に与えられる新しい戒めです。キリストにあって新しく作られたものの新しい歩みがあります。愛を追い求めること、そして互いに愛し合うこと、それは共に生きるということです。私には可愛い娘がおります。生まれたばかりの小さな娘が少しずつ大きくなって、今では元気にマナに通っています。毎日毎日妻と一緒に一生懸命に育ててきました。娘の姿を見ますと、やっぱり可愛いな、そんな思いとともにですね、いや大変だったなというですね、複雑な思いが溢れてきます。これまで娘とともに毎日生きてきました。いろいろな経験をしました。夜中に病院に連れて行ったりということもありましたし、何か飲み込んでしまって、心配していたら、やっとですね、うんちから出てきたですね、そんなこともありました。もちろん楽しい経験もいろいろあります。そんな娘との日々の歩みを通して、新しく生まれた自分自身の歩みについても考えさせられます。私が娘とこれまで歩んできたのと同じように、 新しく作られたこの私もイエス様と共に日々今日まで歩んできたんだなということを思うのです。私を導くイエス様も大変だったんだろうな。そしてまたイエス様が私と一緒にですね、さまざまなことを経験してこられた、そんなことを思うわけです。娘にとって親がいたからこそここまで生きることができた。同じようにこの私もイエス様がいたからこそ今日までこのようにして歩むことができているんだなというふうに気づかされたのです。サバティカルのその期間中に娘と一緒に家族で3人で筑波山に行ってきました。娘にとって初めての経験でした。同じように私たちにとっても娘と一緒に筑波山に行くというのは初めての経験です。いつも車の中から筑波山を見ながらですね、あれが筑波山だというふうに話はしていました。いつも見ている筑波山に登るというのは不思議な体験だったんじゃないかなというふうに思います。さすがに歩いて登るのは大変そうでしたので、ケーブルカーとロープウェイを使いました。それでも大きな階段を何段も登ったり、ケーブルカーの駅からロープウェイの駅までですね、だいたい20分ぐらい山道を歩きました。最初は水たまりを慎重に避けながらで、途中からは喜んで水たまりに入りながらですね、山道を歩いていきました。大きな岩を乗り越えたりもしました。そしてロープウェイの駅で一休みしました。その時の写真があります。大きなアイスを持って売店の前で座り込んでしまいました。よほど疲れてしまったのか、それとも早くアイスを食べたかったのか分かりませんが、それからちゃんとベンチに座って景色を見ながら甘いアイスを味わいました。それからロープに乗って降りていきましたけれども、最後にですね、その楽しみは土ヶ丘からバスに乗ったことです。バスでマナに登園していない娘でしたので、マナバスを見ながらいつもバスに乗りたいと、そんなふうに言ってましたので、その夢が叶ってマナバスよりも大きなバスに乗って、またケーブルカーに最初乗ったその場所までですね、バスで戻りました。そんな楽しい筑波山の旅を思い出します。当然のことながら娘一人ではできない経験ですし、また私たちにとっても娘がいたからこその経験だったなと思います。娘一人ではケーブルカーにも乗れないし、山道も歩けないし、アイスも食べられないし、ケーブルカーにも乗れずに、ロープウェイに乗れずに、大きなバスにも乗ることはできません。でも家族と一緒に経験することができました。娘はきっと親と一緒ならいろんなところに行けるし、いろんなことができるし、アイスも買えるし、いろんな楽しいことがある、そんなふうに思っているんじゃないかなと思います。同じようにイエス様によって新しい命を与えられて生かされているこの私の人生の旅路も、イエス様が共にいてくださるからこそ導かれる歩みがあるのだということに気づかされます。イエス様がいるからこそ経験することができるもの、イエス様がいるからこそ与えられるものがある。私一人では進むことのできない道もイエス様が共にいてくだされば進むことができる。山道のような険しい旅路もイエス様が私の手を取って共に歩いてくだされ、そして時には娘がアイスを味わったようにイエス様が与えてくださる恵みを味わうことができる。イエス様は確かに私たちを導いてくださるお方です。弟子たちもそのことを経験しました。マタイの福音書4章19節です。マタイの福音書4章19節、イエスは彼らに言われた、私について来なさい、 人間を取る上司にしてあげよう。弟子たちは私についてきなさいとイエス様に声をかけられて、イエス様と共に歩む新しい人生が始まりました。そしてイエス様と共に、いろんな経験をし、神様の愛を教えられ、多くの奇跡を目の当たりにし、そのような経験をしながら、弟子たちはイエス様と共に、そして聖霊の力を受けて神様の愛を表す、そのような生涯を全うすることができました。同じようにパウロもイエス様と出会い、イエス様によって新しくされ、聖霊の力を受けて新しい歩みへと導かれていきました。ローマ書15章の13節です。ローマ書15章の13節、どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。パウロの言葉です。新しい命を受けて、イエス様と共に聖霊の力を受けて生きることは希望にあふれるのだと言います。実際には弟子たちもそうでしたが、迫害に遭うことがあり、さまざまな困難苦労を経験することもありました。しかしパウロはいつでも希望を持っていたのです。そして私たちも、弟子たちやパウロと同じように、新しく作られたものとしていつでも希望を持って生きることができるのです。第2コリント5章17節です。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。私は新しく作られて、ここまで導かれてきました。神の愛を知り、そして互いに愛するようにと、愛すべき人たちが与えられて共に生きてきました。そしてイエス様と共に聖霊の力を受けつつ歩んできました。さあこれからどこに行くんだろうかと、ワクワクしつつ、ドキドキしながら、きっといいことがあるだろうと期待と信頼を持って、親についていく娘の姿のように、私もイエス様に導かれて、これからどこに行くんだろうか、どんなことがあるんだろうか、ワクワクしつつドキドキしながらも期待と信頼を持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの与えてくださる恵みに感謝いたします。私たちがまだ罪人であったときに、イエス様が私たちのために死なれ、大きな愛を表してくださいました。そして今、御霊の導きの中で新しい人として生かされていることを感謝いたします。私たちが新しい人としてイエス様と共に愛のうちに生きることができるように、どんな時でも希望を持って生きることができますように、信仰によって与えられる喜びと平安を私たち一人一人に満たしてください。いつも私たちと共にいてくださって、御霊の力によって私たちの歩みを導いてくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。賛美歌の352番です。 座りください。7月、そして8月は国際平和月間です。先週はインド、ネパールのために祈る時を持ちましたけれども、今週はケニア、そして南アフリカのために祈る時間を持ちたいと思います。今日のこの礼拝の講壇の布はケニアの布となっています。そしてあちらのピアノの上の大きな布はルワンダの布となっています。ケニアと南アフリカですけれども、ケニアはですね、恵み教会との関係の深い一橋先生が働かれておられるところです。写真もちょうど出ています。で、祈祷課題もありますでしょうか。コイノニア教育センターの働きのために、そしてまた先生のご健康、またケニアの方々の健康のためにお祈りください。そして南アフリカです。同盟教団のキム・ファン先生ご夫妻が働いておられるところです。また祈祷課題もございます。宣教農場という働きをされておられて、その農場の働きを通してさまざまな宣教の働きをされているそうです。ぜひこの南アフリカのためにもお祈りくださればと思います。それでは代表で石神役員にお祈りをしていただきます。お願いします。
はい、お祈りします。神様の皆を賛美します。神様の愛を感謝します。世界平和月間の今日、ケニアと南アフリカの教会と宣教師、両国で主の御言葉に立って活動している方々のためにお祈りします。ケニアと南アフリカ教会の礼拝の上に、両国のクリスチャンに神様の恵みと祝福が豊かに注がれますようにお祈りします。また私たち土浦恵み教会でケニアのクリスチャンの仲間と共に礼拝できる恵みを感謝します。ケニアで宣教活動を34年以上、スラムの子どもたちのために御言葉に立って教育に携わっている市橋隆夫先生、サラ先生ご夫妻の働きが神様から大いに用いられて祝福されていることを感謝します。ケニアの第一交代グレートリフトバレーに建設中のコイノニア教育センター、校舎が建て上げられ電気もつながりましたことを感謝します。引き続いて建設途上ですので、すべての必要が整いますようにお導きください。ケニアでもコロナ禍で依然として厳しい状況が続いています。どうか生徒教師、市橋先生ご夫妻の健康が支えられますように、そして大切な学びの場が守られますように。本日午後にはケニアコイノニア教育センターの今を紹介するオンライン報告会がケニアから生中継されます。この恵みを感謝します。どんな困難な状況にあっても、それでも人生にイエスと言おうをモットーに歩んでいるこのコイノニア教育センターをこれからも祝福してくださいますように。平和を作るもの、市橋先生ご夫妻の働きが主にあってますます祝福されますようお祈りいたします。5月30日にはケニアで障害のある子どもたちのために共に歩む白アムの園の久保和子先生がオープン礼拝でこの礼拝堂で奨励してくださいました。久保先生との出会いを感謝します。先生の働きをますますお持ち祝福くださいますようお祈りします。そして南アフリカのキム・ファン先生、パク・チョンフ先生ご夫妻の働きのためにお祈りします。先生方がなさっていらっしゃる宣教農場の働きをますます祝福し、そして宣教の祝福をも収穫をも大いに祝福してくださいますように。民族和解を進める南アフリカのクリスチャンたちをお支えください。和解の宣教集会をどうか大いに用いて祝福してくださいますようにお祈りします。ルワンダのピースインターナショナルスクールのデニス牧師のことも思います。どうか、平和を作る者デニス牧師の働きを主が大いに用い祝福ください。私たち土浦恵み教会では 韓国のテパン教会とのコイノニアの交わりが大いに祝福されてきています。ケニアのコイノニアとテパン教会とのコイノニアが私たち恵み教会を介してつながる恵みを感謝します。このコイノニアの恵みが日本各地そして世界中に広がっていくことを待ち望みます。この祈りを感謝して尊き主平和の君主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
7月8月は国際平和月間でもあり、また民族衣装月間でもあります。もしお持ちの民族衣装がありましたら、ぜひ民族衣装で礼拝にお越しください。ご無理でない方はお立ちくださって、テーマソングで賛美をいたしましょう。祝祷をします。どうか恵みの神があなた方をすべての喜びと安らぎをもって満たし、神の力によって望みにあふれさせてくださいますように。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。